Thank you. Thank you. 27章51節から53節ですけれども、あえて50節と51節をお読みしたいと思います。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。アーメン。神殿の幕というのはですね、至聖所を仕切っていた幕のことですね。神殿には聖所という割と広めの、聖なるところですね。それの奥にさらに聖なる場所、至聖所というのがあって、そこを区切っていたわけですね。最も清い場所だと言われているところです。でその至聖所には大祭司が1年に1回だけ入ることが許されるという、それを無視して勝手に入ったら死んでしまうと言われているような、そんな場所なんです。ですからその仕切りの幕というのは非常に分厚い幕で、仕切られていたらしくてですね、どれぐらい分厚いかと言いましたら、厚みがですね、幕ですよ、よろしいですか皆さん、幕です。ここにはないな、これちょっと薄いけどね、膜ですよ、膜の厚みがなんと20センチです。これぐらいですよ。多分ね、この家コンクリートですけど、コンクリートの壁より分厚いんじゃないかなって思うぐらい。だからそんな分厚い、ここですね、この分厚さでこう垂れ幕がかかってて、これを引き裂こうと思って牛を両端にくくりつけて向こうに反対側に走らせても裂かれないっていう、それぐらいに分厚い幕だったんですよ。でそれがどうしたのかって言ったら、それはですね、聖所、至聖所なんですね。そこに人は入ってはならないと。だから神様と人間との隔たり、罪ですね、それがどれほどのものかっていうことが表されているということなんですよ。でその神様との隔たりである至聖所の幕がですね、キリストの死によって裂かれたということはどうなったかというと、誰でもがですね、神様との親しい交わりの中に入っていくことができるようになった。人と神を隔てていたその分厚い仕切りが裂けてしまったわけですから、そこにですね、自由に入って一人一人が万人祭司として神様に賛美と祈りを捧げることができるようになったということになっているわけなんですよね。だから今私たちがこのように賛美したりお祈りしたりすることができるというのは、まさにキリストの死による恵みであるわけです。それもすごいことなんですけども、それ以外にも他にもたくさんいろいろありましたね。まず地震です。地が揺れ動き、岩が裂けた。この地震はですね、いつかお話ししたんですが、暗闇、イエス様が十字架にかかっている時に12時から全地が暗くなったっていうところを45節でお話ししましたけども、この暗闇というのは神の怒りの象徴だと言われています。同じように地震も神様の怒りの表れだということなんです。例えば雷とかね、あれ本当にすごい雷見ると神様怒ってるって、そんな気にもなりますもんね。で神様ここでですね、地震を起こした、神の怒りが現れてる、神様なんか怒ってるみたいですよ。ここでね、神の怒りでしょ、地震、なんで怒ってるんですか神様、何が気に入らんと、巫女が殺されたからですか、 巫女が殺されたって、いやいや、それ巫女を殺すように仕向けたのは神様ご自身じゃないですか。綿密な計画をね、実行してね、確実に死ぬようにって仕向けていたのは神様ご自身ですよね。だから怒るのは筋違いですよね。まあそうなんですけど、いくら計画したことだからといってもね、見てる目の前で巫女が、愛する巫女が殺されるのはやっぱり気に食わんというようなことなんですかね。どうでしょう。それを置いといて先にですね、次の箇所行きたいと思います。生徒たちの生き返りもすごいですね。52、53をお読みします。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。大事件ですよ。多くの人が生き返って多くの人に現れてるんですからね、大騒ぎにならないはずがない。その割にはあっさりしてまして、あっさりしてるんですよねこれね。だってここに死人が墓から出てきた、多くの人に現れた、それでその後何にも言わないんですよ聖書は。ちなみにこの出来事はエゼキエル書37章12節の予言の成就だと言われております。よろしいですか。知らなくてもいいですよ。エゼキエル37章12節に予言されていたことだと。だったらですよ、予言されていたことが実現したんならば何らかの意味があるはずじゃないですか、ね、何の意味もないのにそんなことしてもしょうがないわけでしょ。でも予言してたんですから、それが実現したということはどういうことなのか、何の意味があるのか、どっかにその意味が教えられてますかね聖書。あの時ねって、死人が出てきたでしょって、あれはこういうことですよってパウロかペテロか教えてますか。ないんですよねこれが、うん、じゃあ一体なんでっていうことなんですよ。でおかしいのは、生き返った死人がですね、すぐに墓から出てこないことなんですね。何日か2日間ぐらい墓の中にとどまってるんですよ。なんでだと思われます。墓の中が快適だったとかね、もう地下室みたいにひんやりしてて、ああ気持ちいいここって。私が思うに彼らは裸だったから恥ずかしくて出れなかったんじゃないかなと思ったりして、冗談ですよ、これは冗談です、これは冗談です。だって体は生き返っても服が新しくなるってことはないでしょう。どうですか。いやでも死んだ時に着てた服を着ればいいんじゃないんですかと。はい、まあね、いや確かに昨日死んだ人とかだったらいいけど、ここで言ってる人たちって、眠っていた多くの生徒たちでしょ。これつまり旧約時代の信仰者のことを言ってるんですよね。アブラハムだとかイサクだとかヤコブだとかダビデだとかソロモンだとかね、そういう、まあ、有名どころかどうかは別として、昔の、死人じゃないですか、ね、昨日死んだわけじゃないと。だとしたらさすがにね、着てた服ももう経年劣化して原型をとどめていないんじゃないかと。だから着るものがないのに外に出て行ったらこれはまずいぞと。それに人が覗くはずなんですよ。よろしいですか。52節で墓が開いてって書いてあるんですよ。墓が開いたってことは何だこれと思って人が覗き込むに違いない、ね、見ないでってキャーっていう話ですけどね。で結局3日目には出てきたんです。何しに、ようやく3日目に出てきた死人たち、何しに出てきたんですか。生き返って3日目、腹減った飯くれって感じで、今から真面目に話します。まず疑問はですね、皆さんはどう思っておられるでしょうか。この生き返った人たちっていうのは、 昔の旧約時代の信仰者たちですね、さっきも言いましたダビデ、ソロモン、イサク、順番が逆になったけども、アブラハム、イサク、ヤコブとかね、そんな人たちでしょ、信仰者でしょ、生き返った、ああ栄光の体に変えられたんだって思いますか、思わない？うん、鋭いですね。そうなんですよ。栄光の体に変えられてたとしたらおかしい。だってその栄光の体によみがえる初歩はキリストだって言われているわけですから、この時点ではまだイエス様死んだばかりですよ。死んでほやほやですよ。湯気出てますよまだね。3日目には復活するんですけど、イエス様が栄光の体に復活する初めてのお方だとされているのに、それより前に栄光の体になった人がいたらおかしいわけですよ。だからこの時点であり得るのは単純な生き返り、単純に体が生き返ったという、元の体にですよ。ラザロみたいにね、ラザロのように元の体に生き返ったとしか考えてはいけないはずなんです。だから聖書もですよ、なんて書いてあるかって言ったら、52節、多くの生徒たちの体が生き返ったって書いてあるでしょ。そして53節、イエスの復活って、イエス様の件に関しては復活って言ってるけど、この生き返った人たちに対しては復活は使わないんですよ。体が生き返ったんだと。ですから結局何のために生き返ったのかです。問題は元の体に生き返ったとしてですよ、なんで生き返る必要あったんですか。私が常々お話ししてますように、なんで生き返りたいと思うんだとね。でしょ、せっかく神様のもとに行ける時になって生き返らせてくれっておかしいんじゃないかと。天国より地上の方がいいっていうのかと。だったらクリスチャンにならなくていいんですよね。だからここでなんで元の体に生き返ったのか、そしてそれを予言していたというエゼキエルのその予言の意味は何だったのか、この時同時に起きた暗闇、地震、神の怒り、そういうものは一体何の意味があるのか。意味がないわけがないわけですよ、ね、必ず意味はある。まあ必ずって言わない方がいいかもしれませんけども、ここも当然意味がある。どんな意味があるのか。実はですね、トントントンと話が進んでいってますけども、ついてこれてますか、大丈夫ですか、よろしいですか。このイエス様が死ぬ時に、死なれる時に起きた暗闇、そして神殿の幕が裂ける、地震が起きる、墓が開いて死人が生き返る、これらの、常軌を逸したというか、このすごい出来事は何を示しているのかといったら、これはですね、やがて来る主の日に起こることの予表だということなんですよ。やがて来る主の日、それがここに最初に記されていて、そして世の終わりの時にはまたそれが実際に起きる、始めと終わりがあるんだということなんです。始めはここです。この暗闇、神殿の幕が裂ける、地震、そして死人が生き返る、これらの出来事が始めにここで起きたけども、もう一度終わりの時に、主の日にそれが起きるということなんですよ。で、主の日というのは世の終わりに来るわけで、それは裁きであり、私たち信仰者にとっては救いの時なんですけども、まずその時暗闇が包むということを教えているわけなんですよ。このキリストの死の場面に起きたこととしてね、これが予表だと。暗闇、45節さっき読んだんですけど、さて12時から全地が暗くなって3時まで続いたと。死の直前ですね、死の直前、全地が 暗闇が覆うと。これも実は旧約聖書に予言されていたことでありまして、アモス書の5章の20節を開いていただけますか。アモス書です。アモス書だから、ホセアヨエアモボンバヨナミ違うかアモそうそうホセアヨエアモだから、うん、後ろの方ね、旧約聖書の後ろの方見つかった。あ、もう少しって言おうと思ったのねアモス少し、アモス5章20節です。お読みします。ああ、まことに主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。そうなんですって。主の日、世の終わりの主の日は、ね、私たち信仰者にとっては救いの日なんですけど、そうでない人たちにとっては暗闇が覆う日、光がなくなる日だと言われているんです。神の裁きの時だからですね。神の光はもう輝かなくなると。それがキリストの死の時にまず1回目起きました、初めにね。でもう一度今度は主の日にそれが起こるということが予表とされているということなんです。キリストの死の直前、全地が暗くなったというのは。でその次に何が起きたかというと、今日お話しているところの神殿の幕が真っ二つに裂けたということですね。これの意味はさっきお話した通り、そのことによって私たち人間がですね、神様の前に恐れることなく出ることができるということになっているわけですよね。神様の前に出て神様にお会いすることができることを表す神殿の幕が裂けたという出来事、それが今度キリストの死の時だけじゃなくて、もう一度今度は主の日に起こる。主の日に起こってどうなるかって言ったら、私たちは今度はですね、祭司として賛美したり祈ったりっていうんじゃなくて、今度は顔と顔を合わせて主と会うようになるんです。幕が溶けたと、取り除かれたからですよ、このキリストの死の時にね。でそれと同じことがやがて来る主の日に起きる。その時私たちは顔と顔を合わせて主を見る。第一コリントの13章12節に書いてある通りです。その時にはってね、私たちは顔と顔を合わせて主を見るのです。このようにですね、まあ、今半分お話ししたんですけども、このキリストの死の時に起きた出来事というのは、やがて来る主の日に起きることをあらかじめ表しているわけなんですよ。裁きの時には全地は闇となり、そしてその時信仰者は主を見る。まだ後半があります。次に何が起きたか、地震ですね。地震、今度はですね、それが、裁きの時に起こることを、教えるのが黙示録です。黙示録の16章、黙示録の16章17から19節黙示録16章の17から19節よろしいでしょうか。お読みします。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であったと。神の怒り の現れである地震裁きの時に、それが主の日に起こる。よろしいですか。それから問題のこの生徒たちの生き返りということが、キリストの真の場面において起きたわけなんですけども、それは何を示すのか、もうそれはもう多分お分かりかもしれませんけども、主の日には、私たちにとっては救いの日です。その主の日には、全ての生徒が今度は栄光の体に復活するということを示しているわけですね。キリストの死の時は生き返りでしたけども、でも今度は次は復活です。なぜなら初報であるべきキリストがすでに栄光の体に復活されたから、だから私たちもキリストと同じように栄光の体に変えられるという順番ですよ。順番だから、ここでですね、生き返った、このマタイ27章ですよ、生き返った生徒たちはキリストの復活まで出ちゃいけなかったんですよ。まずキリストが復活してから出ないといけなかったんです。順番を示してるんですね、順番をね。このようにですね、十字架で起きたいろいろな出来事というのは、主の日に起きることの予表として表されているんだということなんですよ。つまり主の日、世の終わり、裁きの時、それの時には天変地異が起きるんですよね。これはマタイの福音書で何度か出てきたことでありますけれども、天変地異が起き、大地震が起きる、ね、神の怒りと裁きが表されていくけれども、私たちは栄光の体に変えられて天に引き上げられて、そしてそこで顔と顔を合わせて主を見るようになるんだということなんですよ。で、その時ね、その時、その結果どう、何が起き、その時その結果どうなるのか、つまり私たちが顔と顔を合わせて主を見る、この地上の天変地異や神の裁き、怒りから、救い出されてですね、御国で神様の、イエス様の顔を見る時、見る時というか、見たらどうなるんですかって、あれ写真で見たのと違うって、あの人の描いた絵がちょっと似ているかもしれないね。いや、そんなことを期待してもしょうがないですよね。何が起きるのかですよ。顔と顔を、イエス様と顔と顔を合わせて主を見たらどうなるって聖書は言ってるか。それさっき言いましたけども、第一コリントの13章12節で書いてあるように、その時私たちは、今はまだ少ししか知らないけども、しかしその時には私たちが全て知られているのと同じように、私たちも完全に知ることになるのですって。完全にですよね、今私たちは聖書を通して、部分的に神様のこととか、この世の出来事、これはなぜこんなことがとかね、ある時には神様がいるならどうしてこんな不幸なことが起きるんでしょうか、神様はなぜ答えてくれないんでしょうかってね、遠藤周作みたいに考える人もたくさんいるわけですよ。神は、なんだっけ、神は返事をしないとかね、どうしてなぜって、主よどうしてですかっていうことがいっぱいあるわけじゃないですか。でもね、御国で私たちが顔と顔を合わせてイエス様を見た時、イエス様が私たちのことを全部知ってるのと同じように、私たちも何もかも全ての疑問を理解することができるようになって、ああそういうことだったのかと、あの時あれはこんな理由からこうなってたのかとかね、どうして、例えばどうして私が九州に来なきゃならなかったのかとかね、疑問がないっちゃないってわけでもないけど、時々思うんですよ。あの天気予報とか見ててね、 九州、日本の日本地図がこうあって、九州っていうところに雨マークとか、あ明日雨かなとかね考えてたら、なんでここにいるの今って、いまだにそんな気になる時がふっとあったりしてね。でもそれでもね、これは神様が導いているんだという確信を持ってそれを受け入れたわけなんですけども、でも捨てられた方の側はね、納得できない人もいるかもしれないじゃないですか。でもその時にね、顔と顔を合わせてイエス様を見た時に、ああこれでよかったんだって、全部わかる。それを保証する、それがこのキリストの死の場面で起きた出来事なんですよ。絶対そうなるよって。なんでそれが保証なのかって言ったら、すでに一回起きてるからですね。全地が闇となり、神殿の幕が裂け、20センチですよ、20センチの分厚さの神殿の幕が裂けたんですよ。で地震が起きて死人が生き返った。これが起きたとするならば、これはもう一度主の日に必ず終わりがある、その時に起きるんだと信じることができるわけですよ。それも今度は完成形としてね、これあくまでも予表ですから、予表だから、あの栄光の体には蘇ってないし、神殿の幕が裂けただけで、まだそれでどうしたって話でしょうけどね。この予表が今度は完全な形として行われるんですよ。死人の生き返りもね、私たちはイエス様がすでに復活なされたから、イエス様と同じ栄光の体に復活させていただくことができる。それは確実だということですよ。ハレルヤ。壮大な救いの計画なんです。この壮大な救いの神の御業から漏れないように、私たちは御言葉に導かれてまっすぐに歩んでまいりましょう。ハレルヤ。お祈りしたいと思います。私の Thank you.
心には